今回も引き続き親鸞聖人が88歳の時にお弟子の上申坊に宛てて書かれたお手紙を読んでまいります。そこで前回の続きを現代語訳で示しますと、決して学者ぶった議論をなさらないで浄土往生を遂げられてください。亡き法然聖人が浄土の教えに生きる人は愚者になって往生するのであると言われたことを確かにお聞きしました上に、何の教養もわきまえない人々がやってくるのをご覧になっては必ず往生するに間違いないとおっしゃって微笑まれるのを拝見しました。学問を収めていかにも賢そうな人がやってきますと、往生はどうであろうかと言われるのも確かに受けたまわりました。今に至るまでおのずと思い当たることですとあります。親鸞聖人がこのお手紙をお書きになったのは88歳の時です。50年以上も前に受けたまわった法然聖人の浄土の教えに生きる人は愚者になって往生するというお言葉を取り上げて、今に至るまでことあるごとに思い当たることですと言われます。愚者とは愚かなものということです。この愚者という言葉に対して言えば、学問を収めていかにも賢そうな人という言葉が出ていましたが、学びということで言えば念仏の教えを聞くということは物知りの賢い人になっていく学びではなく、愚者になっていく学びだということなのでしょう。思えば私たち現代人は知性を重視し、物知りの賢い人になることを目指してきました。勉強ができる、できないということと、その人の人間性とは別問題であるはずなのに、勉強ができるということが何か立派なことのように思ってきたのではないでしょうか。確かに勉強をして知識を得ることは大事です。しかし私たちは知識を重視するあまり、分かったつもりになってしまうという問題があります。例えば、震災後、想定外という言葉がよく使われましたが、それは人間の知性を間違いないものとして、人間の考えを超える自然の脅威に思いが至らなかったということです。人間が身につける知識には必ず限界があります。それにもかかわらず、身につけた知識を間違いないものとして、分かったつもりになったとき、自分の思いも及ばない現実に対する心は閉ざされてしまいます。それは、人との関わりにおいても、まずレッテルを貼ってしまい、本当のその人に出会えないということがあります。以前、ある学校で、授業中に先生の許可も得ずに教室を飛び出し、そして水の入ったバケツを持って教室に戻ってくると、自分の前の席の女子生徒に頭からその水をかけた男子生徒がいたそうです。先生が理由を聞いても答えません。皆さんはこの生徒をどう思うでしょうか。私はとんでもない生徒だと思いました。ただその先生は彼がなぜそのようなことをしたのかをずっと気にしていました。その後その男子生徒が転校することになり、なぜあの時にバケツの水をかけたのかということを再び尋ねると、実はあの時女子生徒の椅子の下が濡れていたというのです。つまりおもらしをしていたということです。だからそれがわからないようにするために水をかけたのだと。だから理由を聞かれても答えることができなかったわけです。私がとんでもないと思った生徒はとても優しい生徒だったわけです。私たちが求める賢さとは答えをたくさん知っている賢さです。 問いより答えが重視されます。しかし、その先生は、そんなことをする生徒はとんでもない生徒だという答えよりも、どうしてあんなことをしたのだろうという問いを大事にされました。だからこそ男子生徒の本当の姿に出会うことができたのでしょう。法然上人が往生はどうであろうかと言われた賢い人というのは、身につけた答えで人生を解釈し、人生を分かったことにしているあり方なのでしょう。それは現実を生きるということにはなりません。法事の席で参詣者から、人は死んだらどうなるのでしょうと尋ねられた先生がいました。その先生は、死ねば灰になるでしょうねと答えました。聞いていた人たちは、そうでしょうね、灰になることは間違いないでしょうねと言ってどっと笑いましたが、その先生は皆の笑い声を聞きながら涙がこぼれたと言います。それは皆が死んでどうなるこうなると知的な一般論をあげつらっていて、この自分が灰になるという厳しい事実を忘れていたからなのでしょう。